それでは伊藤先生、勉強会を自動化するというのはどういう状況が自動化ということになるんでしょうか？
自動化の状況はですね、私の場合で言うと、実際の治療院の現場の方が忙しくなった手前、誰か手伝ってくれる人はいないかなっていうところから、実際に来ていただいている勉強会にも来ているし、治療にも来ていただいている患者さんに声をかけて手伝ってほしいっていうことを伝えたのが、この自動化になったきっかけになります。で、最初は例えば勉強会の、司会をやってもらえないかなっていうところから始まり、そのうちだんだんこう手伝ってくれる人が、声をかける人、やってもらいたいことをどんどん増やしていって、それをいろんな人にお願いをするっていうような形をとって、例えば今ではですね、もう例えば場所を取ってもらったり、その会場ですね、公民館を取ってもらったり、実際に体験者の、今私はその勉強会でストレッチ教室みたいなのをやってるんですけど、ストレッチの方法をやった体験者の声という形で勉強会の中で話してもらったり、もっと言うとですね、もう今実際に自分がその方が、以前は参加者だった方、患者さんだった方が今講師として勉強会をやってくれてるっていうような状況があります。もうその時なんか私は逆に司会しかやらないみたいな状況もありますので、本当に私がやらなくても他の人がやってくれるような状況が今自動化という形でやっている状況になります。
伊藤先生の話を伺ってますと、もう患者さんの中からこういろんな方に声をかけて手伝ってくれないかということで声をかけているということなんですけれども、そうやって声をかけるときに、この患者さんに声をかけようとかいうふうに、こうなんか選ぶときのポイントとかやり方というか、なんかそういうことはどういうところがポイントになるんでしょうか？
実際に、これはですね、すごくポイントというか、あるんですよ。セミナーでもちょっとお話はさせていただいてるんですけど、その人の特性だったり、その人のその願望だったり、何を求めてるかっていうところの中で、いろんなこう質問のキーワードがあって、それを伝える、質問して聞いていくことによって、勉強会をこう、参加者から協力者、強いてはその人が、こう勉強会をしてくれるっていう人を、こう施術をしながらっつったら変ですけど、問診をしながら選んでるっていうところがあります。
はい、ありがとうございます。なるほど。そういうところまで深く、やはり、日常のというか、診察のコミュニケーションの中で、そういうところまで患者さんとの関係を作っていっている中で、この方なら声をかけていいとか、いうふうに、判断されてるっていうことですよね。これは、ノウハウというか、ちょっと、やっぱりそこまで関係性をこううまく作っていくというところが一つの重要なポイントですよね。それがあれば、ある意味こう任せていいというか、一つ一つの仕事をこうやっていただける人がどんどん増えていくっていうのが実現されていくっていうところですよね。伊藤先生、ありがとうございます。それでは続きまして、吉本先生の、自動化、勉強会の自動化の実現というのはどういうふうに行われたんでしょうか？
はい、僕のその勉強会の、自動化っていうところなんですけど、先ほどちょっと継続の中でもちょっと触れさせていただいたんですが、勉強会が終わるたびにその Facebook で、写真アップしたりとか、こんな内容でどこどこでやりましたよっていうのを毎回毎回載せるようにしてたんですね。で、そうしていくうちに、Facebook 見た人もそうですし、あとそれから参加者の、実際勉強会に参加された参加者の中からですね、ぜひともこううちの、地域でやってほしいだとか、婦人会でやってほしいとか、あとそのなんか団体でなんかこの講演してほしいとかっていう、依頼がこうどんどん舞い込んで、くるようになったんですね。勉強会のその集客法をやり始めた時から、伊藤先生からやるようになると、勉強会教室とかやるようになると、依頼が舞い込んでくるようになるよっていう話をちょっと聞いてたもので、あ、こういうことが起こるんだなっていうのが、実際のところでした。 で、お声掛けがあったらですね、必ず日程を合わせるようにして、一応声がかかったら断らないっていうふうに今してるんです。で、今年に入ってですね、自主的な開催の勉強会っていうのは1月に1回をしただけで、その後はちょっと自主的にはもうちょっとできないような状態にまでなってきています。現在はですね、その依頼があったっていうのが、その地元のカルチャースクールの健康講座をしてほしいっていうのが1件あったのと、あとそれから学校厚生会っていうそういった団体から、それも来てほしいと言われたのと、あと婦人会っていうのはその地域でですね、活発に活動してらっしゃる地域があるので、そこからの依頼がですね、今年だけで6件、あとそれから、小学校のバレーボールのクラブだとか、あとそれから子育てグループって言ってですね、子育て支援センターっていうのがその地域の、公共の教育委員会の関係だったと思うんですけど、そういったところがやってる教室が3件、あと今回新しく来たのがですね、PTA の、この保護者向けですかねの中で、健康講演会をやってほしいっていうのがちょっと2件来てるんですね。で、今年に入って依頼があったのがすべて9件終わってまして、来月ですね、11月になるんですけど、開催するのがですね、11月だけで5件の今依頼が舞い込んできているっていうような状態になっています。今自動化っていうところについての、大まかな概要については以上です。
はい、ありがとうございます。正直これ私も最初聞いた時に驚愕だったんですけれども、まずはそんなにいろんな団体があったのかっていうのもちょっとあるんですけど、こんなにこう PTA とか教育に関わる、ものすごくそうなんていうんですかね、バックグラウンドがしっかりした団体さんですとか、あとは子育てのグループさんですとか、なんでそんなところにからどんどん声がかかるのかっていうところが皆さん不思議だとは思うんですけれども、何かその辺主催されている方に、なんで私なんですかとか、どうやってその知ったんですかみたいなのって聞いたりしたことはあるんでしょうか。
はい、ですね、まずなんでこの依頼が入ってくるのかっていうところなんですけど、まず一つは大きいのが、Facebook でやってたっていうところがまず一つ大きいのと、あともう一つがですね、自分のところの院から出しているその患者さん向けで、ニュースレターを出しているんですけど、ニュースレターの中でですね、今月はどこどこに行ってきました、こんなことをやってほしい団体が他にもあったらお気軽に声かけてくださいねって必ず書いているのと、あともう一つがですね、治療院の、いつも問診する僕の机があるんですけど、その机にですね、ちょっと大きめのカレンダーをつけてて、そのカレンダーに何月何日どこどこの教育委員会に行きますとか、何月何日にどこどこの婦人会に行きますとかっていうの行事が書いてあるわけなんですね。で、それを次回の予約を取るときに患者さんに、じゃあ来月はこれぐらいにしましょうかって言ってるときに、あ、先生今度はどこどこに行くんですねとか、どこどこで今度は教室やられるんですか、すごいですねって言われるので、そのときにじゃあもしもあなたのところで、教室とかやってほしいとかっていう人がいたらまた行ってくださいねっていうふうな形でずっと言い続けてたら、どんどんどんどんこういうふうにして、依頼が舞い込んでくるようになったっていう感じで、それをするとですね、何がいいかっていうと、企画とかの集客とかっていうのは一切しなくてもいいっていう感じで、今までやってたその勉強会のその内容だけ持っていけば、あとは、全て会場の設営から何から、会場の手配から全て、企画してくれる人がやってくれるっていうような状態になりました。
はい、ありがとうございます。これ今ですね、吉本先生さらりとなんかものすごいノウハウをさらりと話してたんじゃないかと私はちょっと思ったんですけど、やっぱりこうアピールすることですよね。一つ一つの細かいところもそうなんですけれども、 SNS でしっかり告知したりやった結果を載せてアピールして、でその治療院の中でも先ほどのカレンダーを使ったコミュニケーションとかっていうのは本当に重要かなと思うんですけれども、やっぱりこう言い続ける意識の中に、あの人がそういえば勉強会やってるって言ってたなと 頭にポンと浮かぶかどうかっていうのはものすごく大事で、まあ、これは本来なら、まあ、大企業であれば何百億とかをかけてテレビ CM でイメージ戦略と呼ばれる方法を取るのに近いことなんですけれども、やっぱりこう意識づけをしておくっていうのはものすごく後で効いてくるんですよね。なんで何かのきっかけの時に、あ、吉本先生っていう名前がまあやっぱり浮かぶからこそ依頼が来るというところじゃないかなとすごく思いました。そしてまあ自動化という意味で言うと、吉本先生の場合の自動化も完全にゲスト講師として招かれるというところの状況なので、これは私が聞いた中でも今まで勉強会集客法をされている方の中ではかなり新しいというか、ある意味すごい楽に勉強会を実施することができる、認知度も同じように上げられるという方法かなと思いますので、皆さんもこうそうやって先生を探している方っていうのは結構他にもいらっしゃるので、そうやって来てほしい先生になることもそうですし、私はいつでも行きますよっていうスタンスをちゃんと常に見せているというところもとても大事になるので、これはすごく参考にしていただきたいなと思います。吉本先生ありがとうございます。
はい、
それでは最後に山田先生のケースですね。山田先生の勉強会の自動化、これはどうやって実現されたんでしょうか。
はい、そうですね、私の場合はですね、今の状況をお話しますと、勉強会集客法を始めて1年半ぐらい経つんですが、まず会場の予約はやってくれる方が出てきてくれてます。あとは、動画を必ず勉強会の時撮ってるんですけども、それを字幕入りの動画を作ってくれる方がいたり、あとはそうですね、会場の設営とか、やってくれる方もいます。あとはしばらく前は一人参加者の方をヨガの先生がいたんで、その方に、ゲスト講師っていうことでヨガを教える役で出てもらったっていうのもありましたね。そんな状況にはなってまして、でただですね、最初からそういうのを目指してやってたかっていうとそうではなくて、ここが勉強会集客法のすごいところかなって私は思うんですけど、気づいたらいろんなことを手伝ってくれる方がだんだんと現れてきて、思いもかけない方向に行っているっていう感じでした。で、今思い返すと、何回目かの勉強会で、だいたい勉強会の後って質問攻めに合うんですけども、夢中で答えてるうちに、質問に答え終わってパッと周りを見ると、全部片付いてるんですね、会場が。で、誰がやってくれたんだろうみたいな形で、だんだんこう、なんとなくこうただじゃ申し訳ないしっていうんで手伝ってくれる方が出てきたり、あとお菓子を持ってくれる来てくれる方がいたり、でそうすると今度は先生今度ちょっと私早めに来るからセッティングやりますよとか、司会やりますよとか、僕が慌ててやってると手伝いたくなるっていう方が出てくるんですね。そんな形で、楽しんでやってくれることを任せていった結果、先生をやってくれる人、予約をしてくれる人、動画の編集をやってくれる人みたいな方が現れて、逆に最近は先生来月もちゃんと やんないとダメだよってこうプッシュしてくれる人もいたりとか、そんな感じになってます。
はい、山田先生ありがとうございます。もう動画を字幕付きで作ってくれる方っていうところまで行ってしまうとですね、実際ちょっと私なんかともお金で換算して、ああそれだったら何万円浮いてるじゃんって思ってしまうわけなんですけれども、気づいたら手伝ってくれる方が現れていたっていうことだったんですけれども、手伝ってくれる方っていうのはなんかこうすごく患者さんの中でもすごく親しくて仲が良くて、かなりなんでしょう、常連さんじゃないですけど、そういう方が基本的には手伝ってくれてたっていう感じなんでしょうか。
そうですね、確かにね、患者さんではあるんですね。でただ時々来るような方で、毎週毎週来るようなタイプの方ではないんですね。 なのでまあ勉強会が多分好きなタイプの方なんじゃないかなっていう感じですね。はい。
なるほど。じゃあそこはやっぱりまあやっぱりその参加者さんの方もそれぞれまあ勉強会が響くのか治療が響くのか、それともまあ両方響くのかとか、手伝うのが好きなのか、それともただ来るのが好きなのかとか、いろんなタイプがまあいらっしゃるってことになるんですかね、やっぱりそういうところは。
そうですね、確かにおっしゃる通りで、その今手伝ってくれてる方たちっていうのは、そのなんかこう人前に出て何かするのがすごくこうやってみたいとか、自分も先生になりたいとか、あとは人から喜ばれるとすごくこう嬉しいとか、そういうことが好きな方たちっていう気はしますね。はい。
ありがとうございます。というわけで、3名の先生からそれぞれの児童科の状況、また児童科をどうやって実現されてきたのかということを伺ったわけなんですけれども、伊藤先生の場合はご自身の治療院が勉強会集客校のおかげで忙しくなった分、やはり勉強会自体を手間かけずにやるためにはどうしたらいいかということで声をかけていったということですよね。そして吉本先生の場合はどちらかというと勉強会をやりますよというふうにアピールしたことによってゲスト講師として招かれるという形で勉強会が自動化されていったと。そして山田先生の場合は楽しんで勉強会をしていたら、まあ、夢中で価値提供をしていたらいつの間にか手伝う方が周りに現れていたということで、やっぱりこう3名とも自動化をするまあプロセスというか自動化になっていったその状況も三者三様という形でいろんなタイプがあったということが、まあ、今日の話で分かったかなという感じなんですけれども、この今回の3名の先生の話を伺った皆様はですね、まあ、自分に合う方法を取ることもできますし、いいとこ取りをしてアピールもしながら、まあ、ちゃんと協力者も集めるということをやればですね、まあ、もっとクオリティの高い自動化っていうのができる可能性がありますので、まあ、ぜひ今回の3名の先生の、まあ、ノウハウというか自動化まで至ったこのプロセスですとか、その手前の継続の部分でどういうところがポイントになっていったのかっていうところをぜひ参考にしていただいて、ご自身の勉強会もうすでにお持ちになっている方はもう一度改めて継続自動化を目指してスタートを切っていただきたいですし、まあ、今簡易レポートとかの形で持っていらっしゃる方、興味を持っただけという方の場合でも、まあ、今日の内容を聞いてある程度勉強会というものがどういうものかっていうのに興味を持っていただいたのであれば、まあ、次のチャンスで説明会やセミナーに参加していただいて、まあ、実際内容を把握していただいてもいいですし、まあ、機会があれば今回の3名の先生にご相談いただいたりメッセージを送っていただくこともできるかと思いますので、ぜひそうやってどんどん情報を集めていってご自身の勉強会というものを開催して継続して自動化までできれば到達して最大限にメリットを受け取っていただきたいと思います。ちょっと特典としては内容が濃すぎたかなと思うぐらい皆様が赤裸々に語っていただいたんで、ちょっと本当にこの音声を聞いている方はお得だったなと思うんですけれども、今日は本当に3名の先生、吉本先生、伊藤先生、山田先生、お話しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。